の57ページになります。それではマタイによる福音書27章27節から44節までをお読みいたします。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き、部隊の全員をイエスの周りに集めた。そしてイエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せ、いばらで冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせて、その前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。また唾を吐きかけ、足の棒を取り上げて頭を叩き続けた。このようにイエスを侮辱した挙句、外套を脱がせて元の服を着て十字架につけるために引いていった。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴタというところ、すなわちシャレ神戸の場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように宰相たちも立法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう、神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。以上であります。皆さんに思い起こしてほしいことがあります。皆さんはこれまで人から侮辱を受けたという経験をされたことがありますか？侮られるとか恥ずかしめられるというのも同じ意味合いです。これは特に 職場で経験することが多いのかもしれません。あるいは男女を問わず知り合いとの会話の中でこのような思いを抱かれたことがかつてあったのかもしれません。またもし教会の関わりの中でそのようなことを経験されたとしたなら、心から主の慰めの御手がその方に置かれることを願うばかりです。そのような経験をされた方ならよくお分かりかと思いますけれども、これは大変な屈辱であり、腹渡が煮え返るような思いになり、なかなか冷静を保つことができなくなるものです。侮りを受けると人はなかなかこのような出来事を忘れることができなくなり、その時の出来事が何度も思い返されてしまうからです。人によっては恨みや憎しみを抱いてしまうことも十分あり得ます。イエス様ご自身が侮辱されると予言された通り、これまでにすでにいくつか侮辱を受けてきました。大祭司カイアファの屋敷に連れて行かれ、死刑の判決を受けた後顔に唾を吐きかけられたり、拳や平手で殴られたり撃たれたりするなど、イエス様はただただ一方的に暴力を受けたのでした。もちろんその際あざけりの言葉も伴っていたと思われます。しかしこれらの侮辱はこれから起こる死に至るまでの出来事に比べたらまだまだ序章に過ぎなかったのです。ローマの総督ピラトは見抜いていました。最高法院の祭司長や長老たちがイエス様のことを訴えてきたのは、彼らがイエス様のことを妬んでのことであったということを、そしてイエス様には何ら罪がないということですから、ピラトはイエス様を何とか無罪にして釈放しようとしました。しかしその思いは目の前に集まっている群衆には全く届きませんでした。それどころか、かえってそこにいる群衆は十字架につけろと叫び続ける勢いにピラトは圧倒されてしまい、自分の保身のために不本意でありながらもイエス様に死刑判決を言い渡してしまったのでした。そこでピラトはバラバを釈放する一方、イエス様を鞭打ってから十字架刑に処するために処刑担当の兵士に引き渡したのでした。この鞭打ちの刑というのは十字架に処せられる者が受ける最初の段階の刑罰です。ですから当然のようにイエス様も 鞭打たれたわけです。資料によりますと、ローマの鞭打ち刑というのはとても残酷な刑罰であったようです。受刑者は裸にされ、柱に縛り付けられます。鞭は長さ30センチから40センチくらいの棒の先に1メートルほどの革の紐が数本結びつけられ、その革の先には石や金属のかけら、あるいは動物の骨などがところどころにつけられていたようです。この鞭で打たれるとどうなるのか想像がつくと思います。受刑者の体の肉の中に刺さってくるわけです。そのため肉はズタズタに引き裂かれてしまいます。ですから鞭打ち刑だけで気絶したり、あるいは死んでしまう受刑者もいたようです。このように苦痛を伴うという言葉だけでは表現できないほど、イエス様は過酷な状況の中に置かれていたのです。ピラトは鞭打ちの刑の後、イエス様を兵士に引き渡し、部隊の全員をイエス様を取り囲むようにして周りに集めました。部隊の全員は600人とされています。つまりイエス様は600人もの兵士たちに取り囲まれていたということです。兵士たちに引き渡されたイエス様は鞭打ちの刑によって血があふれ出し、体をボロボロにされた中で兵士たちから侮辱を受けたのです。兵士たちはイエス様をユダヤの王に見立てて三つのものを用意しました。王の服、王冠、そして王の杖の三つであります。彼らは何をしたかというと、28節以降にそのことが記されています。そのことをお読みいたします。イエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着て、茨で冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせて、その前にひざまずき、ユダヤ人の王を万歳と言って侮辱した。このように書かれています。異邦人である兵士たちにとってイエス様のことはほとんど知られていなかったはずです。それなのになぜ彼らはこのように侮辱の限りを尽くしたのでしょうか。それはユダヤの王という罪名から推測することができるのです。ローマ兵は当時ユダヤ社会では受け入れられてはいませんでした。それは彼らが異邦人だからです。その異邦人がユダヤの地域の一部を直轄地として支配していたのです。その上人々はローマに対して多くの税金を納めていたのです。明らかにローマによって支配されているという思いが強かったわけです。ですからローマ兵などに敵対していた反乱分子がいたわけです。 そういう中、ユダヤ人の王と自称する男が今、兵士たちの手の中に落ちたわけです。ですから、彼らは積年の恨みをイエス様にぶつけてきた。そう考えることもできるのです。そこでイエス様をユダヤ人の王に仕立て、これ見よがしに侮辱していったわけです。イエス様を王に見立てた姿にした彼らはひざまずいて、ユダヤ人の王万歳と叫んだわけです。これは王の前で家来が従属しているように見立てた、まさに茶番劇です。イエス様はもともとユダヤ人の王としてのご自身の力を政治的指導者として人前にその力を示されたことはありませんでした。どこまでも誠実で柔和なお方であり、人々の苦しみを取り除かれようと日々歩まれていたのです。そのイエス様が大祭司の屋敷で神殿の権力者たちから唾を吐きかけられたり、拳で殴られたり、平手で撃たれたりしたわけですから、ひょっとしたらこの時顔はすでに腫れ上がっていたのかもしれません。さらにたった今、金属のかけらや動物の骨がつけられている鞭で打たれたわけですから、体の肉は無残にも引き裂かれていたはずです。まだ血が流れていたのか、それとも血が固まり体にこびりついていたのか、その辺のところはわかりません。そしてここでは茨の冠が頭に突き刺さっているのです。そのため頭から血が流れていたのかもしれません。このようにイエス様の苦しみはすでに極限に近い状況であったと思われます。その上、さらに兵士たちは王に仕立ててあざけり、イエス様を精神的に追い詰めていっているのです。ところがこれでもまだ不十分だと思ったのか、兵士たちはさらに攻撃を加えていきます。唾を吐きかけ、足の棒を取り上げて頭を叩き続けたのです。足というのは水辺に自生している多年草のことですから、それ自体はそれほど硬いものではありません。しかし棒のようにしているわけですから、何度も巻きつけてそれなりの強度を保つものにしていたとも考えられます。その足の棒を今度は殴りつけるための道具に変えたわけです。これらの耐え難い屈辱を与えられたイエス様は全く口を開きません。無知を打たれたわけですから、あるいは痛みのための悲鳴は上げたのかもしれません。しかし引き渡された兵士たちの前では、どんなに恥ずかしめを受けてもじっと耐え、沈黙を守っているのです。実はこの沈黙によって私たちにとても重要なことを示しておられます。それが無言のメッセージとなって私たちの心に迫ってくるのです。というのも、沈黙の中でイエス様は罪というものがどれほど残酷で奥深いものであるかを私たちに鮮やかに示しています。罪の実態をとことんあらわにしているのです。抵抗もせず、 反撃もせず、不条理な罪をただ沈黙を通して受け入れられている。受け入れられているからこそ、その罪の大きさがくっきりと浮かび上がり、しかもイエス様がその計り知れない罪に打ち勝つ姿を私たちにこうして示されているのです。兵士たちはこのように徹底した侮辱をイエス様に加えた後、元の服を着せ、いよいよ十字架につけるために刑場に向かってイエス様を引いていったのです。刑場というのは当時ゴルゴダと呼ばれる場所でした。このゴルゴダという言葉は聖書にも書かれてある通り、され神戸という意味です。このゴルゴダと呼ばれている場所がされ神戸の形に似ていたからなのか、あるいはこの場所で多くの人々が死刑に処せられたからそのように呼ばれているのか、その理由は今もって不明です。ともかくそのゴルゴダの丘までイエス様は悲しみの道、あるいは苦しみの道と呼ばれる坂を歩いて行ったとされています。十字架刑につけられる者は十字架の横の棒にあたる木を担がされてゴルゴダまで向かったそうです。ピラトが駐在していたところからゴルゴダまではおよそ300メートルほどの距離であったそうです。この距離を周囲の人々に見られながら歩いて行かれたわけですが、32節を見ますと、シモンという名前のキレネ人に出会ったのでイエスの十字架を無理に担がせたとあります。イエス様は十字架を背負いながら一歩また一歩と歩まれていったと思われます。しかし十字架を担ぐだけの力はもう残されておらず、歩いている途中で十字架を担いでは倒れ、また担いでは倒れるという状態ではなかったのかと思われます。困った兵士たちはたまたまそこにいたキレネ人のシモンという人物に無理やり十字架の横棒を担がせたわけです。このキレネ人というのは、北アフリカの出身の人であると言われています。ゴルゴダにつきまして兵士たちはイエス様に苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしました。これは痛みを麻痺する薬の効果があるとされています。しかしイエス様は舐めただけで飲もうとはされませんでした。なぜイエス様は飲もうとされなかったのか、それはイエス様が全人類の罪を背負われて十字架につけられる以上、罪の結果もたらされる最後の一滴まで苦しみを味わおうとされ、最も過酷な道を選ばれたからです。イエス様はゲッセマネの園でイエス様が背負う苦難の杯を飲み干すことが父なる神の御心であることを確信してから、神の御胸に精一杯従い続ける決心を改めてされていました。ですから最たる苦しみを受け続けるこそが今 イエス様がなすべき事柄であると強い気持ちが全身を貫いていたことがわかります。しかしイエス様が受けるあざけりや嘲笑はこれからまだまだ続いていくのです。ゴルゴダではイエス様と一緒に二人の強盗がそれぞれイエス様の左右に十字架につけられていました。左右の二人の罪状は強盗です。その左右の強盗の間に真ん中にイエス様は十字架につけられたわけですから、ユダヤ人の王という罪状もその強盗たちの類と同列に見なされ、どこまでもイエス様は貶められていくわけです。また本来木に吊るされるというのは神に呪われることを示しています。神から見放され神の祝福などありえないという暗示の中でイエス様の十字架刑は執行されていきました。イエス様が十字架刑を執行され、イエス様を足玉に罵り侮辱していく人々が何人も現れてきます。まず通行人です。39節ではそこを通りかかった人々と書かれています。その字面通り言葉を読んでいきますと、たまたまそこを通りかかった人という印象を私たちは受けます。しかしゴルゴダはどこかへ行くための通り道であった場所ではありません。あくまでも最後に行き着く処刑場だったわけです。ですからあくまでも十字架刑の処刑現場を見に来ていた人々を指しています。その処刑を見に来た見物者が頭を振りながらイエス様を罵っているわけです。ですからここでは処刑現場に来ている多くの者たちがそのような思いでいるということを暗に示しているようにも受け取ることができるのです。その見物者は神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、そう言っています。神殿を押し倒し三日で建てるという表現は大祭司の屋敷でイエス様の諸行を訴える者たちが述べた内容と同じです。そもそも言葉には話す内容を強調したり何かに例えたり何かを象徴するような言い方があるのはこれは常識です。それを私たちはレトリックと言っています。話の上っ面だけを捉え揚げ足を取ったり罵倒するのはまさに愚劣極まりないことです。次に祭司長たちや律法学者たち長老たちもわざわざイエス様の処刑を見に来ていることがわかります。これは驚くべきことです。なぜなら大祭司はユダヤの最高法院を束ねる人です。本来ならわざわざ処刑を見に来るような立場ではないはずです。でも彼らはやってきました。どうしてでしょうか。そこまでしてもイエス様を貶めその最後を見届けようという執念にとらわれていたからです。彼らは旧約聖書のすべての戦いとしヤホウェの神を信じている人々です。神から召しを受けて ユダヤの民たちを導いている人々です。その彼らがイエス様を足ざまに罵ってこのように言っています。他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言っていたのだから。そして一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエス様を罵ったわけです。しかし今神が望んでいることは、神の御子イエス様が自分を救うことができない罪ある人間を救われるために十字架につけられることによって、人間の身代わりとしてその罪を背負ってほふられて死なれることです。そして三日後に死からよみがえり、その死に勝利されることによって私たちをイエス・キリストにつながる者として神の愛に守られながら私たちを祝福に、私たちに祝福を降り注がれ、神との交わりに入れられ、永遠の命を与えられる。その時のその神の御心を全うするためにイエス様は自ら最悪の状態で死なれるわけです。ですから神の御心は今イエス様が十字架から逃れることではないのです。彼らはイエス様にこうも言っています。神の子なら十字架から降りてこい。これは神の子ならどんなこともできるはずだ。さあ神である証拠を見せてみろ。このようにイエス様を煽っているわけです。この神の子ならば何々してみせろという言い回しは4章1節以降で悪魔がイエス様を誘惑した時の言葉です。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。神の子なら飛び降りたらどうだ。あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。このように神の力を自分が試すように求めてきます。神を試すというのは傲慢な思いを植え付けさせようとする悪魔の策略です。常に神から遠ざけさせようとする目論み、実行させようとしているのです。私たちは神から離れること、神から遠ざけることを罪と言っています。ですから結局のところ、私たちを罪に貶めようとしているわけです。イエス様に向かって罵っている者たちは皆人々に罪を犯させようとしているわけです。つまり彼らの言葉はイエス様の思いを翻させようとする悪魔のささやきでしかないわけです。悪魔のささやきは私たちの心の弱さを見抜き、そこを責め立ててきます。ですから私たちは常に自分の言動を吟味にすることが求められているのです。私たちはいつも祈りに覚え、決して妥協することなく神の御心に沿って歩もうとする姿勢を堅持していくとき、神はさまざまな器を用いて私たちの願いを叶え、私たちを光り輝く義の道へと誘ってくださるのです。私たちはイエス・キリストが 極限まで苦しまれながらもなおゴルゴダへの道を歩まれていったその御心を知り、その信仰の強さに改めて頭を垂りたいと強く願うものであります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、イエス様の極限までの苦しみは私たちの心を深く揺さぶります。どこまでも神に忠実で微動だにしない強靭な信仰は悪魔のつけ入る隙を与えません。私たちの信仰は御子イエス・キリストが自ら範囲を垂れたように私たちに信仰がどこまでもあなたを信じ従い続けた先に希望があることを示してくださっています。私たちは確かに未熟な者たちではありますが、イエス・キリストが死をもって私たちを救いに入れてくださったことに心より感謝をしつつ、あなたの御心にかなう営みを送ることができますように、どうぞお導きをお願いいたします。救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。